お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日は1976年にオーストラリアに移住したファレル・ミチコさんにお話を聞きます。ミチコさんはこのほど家族の希望で日本に帰国することを決めました。用意を進め、昨年シドニーを離れました。インタビューではオーストラリアを立つ前に、これまでの生活や今の思いなどを聞きました。まだ海外旅行が身近でなかった時代、ミチコさんは結婚をきっかけに日本を離れました。
1970年に、日本のエクスポの時に、ニュージーランドのオークランドにいまして、そこに5年ほどおりまして、それから1976年にシドニーに来ました。それがシドニーに来たきっかけなんですね。父に感動されました。私の英語の先生だったんですよ。彼は。若気の至りで。
どうでしたか？海外生活、実際に経験してみて、当時を振り返ってみて。
そうですね、はい。その頃は本当にもう、日本人もあんまりいないし、それで、でも私が働いていた会社の、常務が、住省のお偉い方だったんですけども、その方はね、あちこち、世界中回ってらした方で、私が結婚するって言ったら、みちこさんって外国に行ったら、いろんなことがあるけども、あ、これはこうなんだっていうふうに、こう、すっと受け止めたら、すごく生活がしやすいですよっておっしゃってくださって、それがとっても私にとっては、良かったと思います。やっぱし、日本ではこうだとかね、これはこうだとかっていうふうな、ふうに思ってたら、うまくいくこともうまくいかない。だから、あ、そうなんだ、なんとなく、私もちょっと単純なんで、それがとっても外国に、住むのには、役に立ったというか、気が楽になったというかね。
もう嫌になっちゃったとか、そういうことはなかったですか？
そうですね。私はね、やっぱしね、ここら辺が、ショーに合ってるというか、オーストラリアもニュージーランドも、なんか皆さん、周りにいた方もすごく親切で、私はとってもラッキーだったと思うんですけどね。非常に助けてくれた方もいらっしゃるし、まあ、いろいろありましたけども、すごくそういう面ではラッキーだったなって思ってます。
みちこさんはニュージーランド滞在中に娘を出産、海外での子育てを体験します。苦労はあったのでしょうか？
私の場合は主人のお母さん、主人も前の主人なんですけどね、一人息子だったんで、もうその人のお母さんがもうものすごく孫をもう目に入れても痛くないみたいな感じで、私が妊娠して初め頃から、本当になんかいつも来てくれて、とっても親切にしていただいたんですね。生まれた時も、本当にもう、いつも毎日のように来てくれて、洗濯のお手伝いしてくれたりとか、いろいろしてくださって、今でも感謝してますけれども、だから私は本当にもう誰もいなくって、っていうような感じはなくって、とっても、まあ、ラッキーだったんですね。そのお父さんっていうんですか、彼のお父さん。
はい。
その方もすごく優しい方で、二人とも、ご両親が二人とも、とってもいい方だったんですね。ニュージーランド人ですけどね。だから、すごい、それで、その頃はね、やっぱし日本人だってそんなにたくさんいないし、人種偏見っていうのもあったと思うんですけどね、その方たちはね。でも、そういうことも全然、私は一度も感じたことがなかったし、ラッキーだったなと思いますけれども。
差別された経験がないというみちこさん。ただ一つ、今でも覚えている経験があります。当時、子供が少し成長し、免税店でのパートタイムの仕事を始めたみちこさんは、オーストラリアから来た夫婦の客に応対します。
デューティーフリーだからそういった方がたくさんいらして、カセット、その当時ね、カセットラジオを買いたいっていらして、その当時は本当にもうほとんどが日本製で、ドイツ製のものがその中の一つしかなかった。それで一応まあ、お値段も日本の方が安いし、日本のものを見せたら、自分たちは日本のものは買わないっておっしゃったんですね。で、私もちょっとびっくりして、みたいな感じで、 はい、どうしてですかって聞いたら、うん、自分の息子がね、なんか戦争で亡くなられたんですって。その第二次世界大戦で日本軍とね、戦って。
突然のことに驚いた美智子さん。とっさに自分の父も戦争で死んだと言ってしまいます。これは本当のことではありません。
そしたら、その方たちがちょっとびっくりした顔して私のこと見て、ちょっと、私なんでそんなこと言ってるのか今でもさっぱりわからないんだけども、なんか、多分私の中には、なんか戦争っていうのは喧嘩両成敗みたいなもので、ね、国と国で、偉い方は違うかもしれないけど、私たち平民は、やっぱりお互いに、なんていうんですか、家族を失ったりね、うん、そういった方がたくさんいらっしゃると思うのね。そういうの私思ってたんで、多分それでとっさに出たんだと思いますけども、未だにそのことがすごい印象に残ってて、うん、私今でもね、何であんなこと言ってんだろうって時々思います。
そのご夫妻は特に何か、ちょっとネガティブなことを美智子さんに言われることもなく。
そんなことなかったですよ。うん、だから、そういう、本当にもう、I'm sorry to hear みたいな感じで、うんで、私も、I'm very sorry to hear about your son とか言った感じで、それで帰ってかれたから、特別に私に怒られたとかね、怒られたとかね、そんなこと全然なくって、
うん、
ちょっとだから私がそうやって言ったから、彼らもちょっとびっくりしたというか、なんていうのかな、ああ、こういうふうにね、日本でもお父さん亡くされたり、そういう人がいるんだっていうふうに思ったんじゃないかなって、なんとなく思いました。
美智子さんと家族はその後シドニーに移ります。
シドニーに来てもうすごい高層ビルとかがいっぱいあって、すごいなシドニーにっていうのが私の第一印象だったんですね、
うん、
それで1976年に来たんですけれども、その次の年の1月かなんかにグランベルかなんかの鉄道がなんか橋が壊れて鉄道がこう脱線したっていうんですか、うん、っていう事件があって、
うん、
それで、って、シドニーと恐ろしいのかなと思って印象にすごくあります。私は一応知り合いがいたんで、頼ってきたんですけども、ちょっと落ち着いて、ガイドの仕事を、ニュージーランドでもツアーガイドの仕事をしてまして、
うん、
私が紹介された方がここですごいツアーガイドをしてたんで、美智子さんもしないって、で、あ、じゃあ私もやってみようかしらっていう感じで軽い気持ちで、始めたんですね。
うん。
うん、だから、それでいろんな日本の方にお会いしたりして、とても楽しかったですよ。
ガイドの仕事を始めた美智子さん。それほど時間が経たないうちに、当時日本人を募集していたカンタス航空で働かないかと声をかけられました。
1978年の1月に、1月からカンタス高校に入社したんですね。で、その頃は、うん、カンタスも、コンビっていう、半分がエアカーゴで、半分がお客さん、ジャンボなんですけどね。そういう飛行機を、1週間に2便、シドニー、成田間を運行したんですよね。
うん、
で、それで私が初めはパートタイムで、入社しまして、日本人の、まあ、VIP のお客様をお世話して、なのがカンタスの入る始めなんですけどね。それからなんか本当にあるよあるよと思う、はい、思ってる間にすごい便数も増えて、お客さんももうどんどんどんどん増えてきて、それで本当にパートでちょっと腰掛けの程度で働いたんですけども、それが36年も働いてしまって、それでフルタイム、そのうちフルタイムになって、ものすごい一番日本の方がオーストラリアに、旅行にいらした時に、私がたまたまで、そこで働かせていただきました。もうとにかく日本人のスタッフが飛行場にいないと、お客さんがもううろうろしてどうしようもないっていうんで、それで私が一応声かけられて入社したっていうですね。
うん、
結構その当時は有名な方っていうか、郷ひろみさんがなんか結婚されて、奥様とご一緒にここにいらしたこともあるし、あと、日銀総裁の平川さんでした。その当時は。多分、そういった方とか、あと、本田宗一郎さんでした。奥様とご一緒に。結構そういった、そうそうたるメンバー、そういった方のお世話とか、 あと、そうですね、総理大臣の鈴木善光さんもいらしたと思いますよ。その時は、メルボルンに行かれたんで、うん、領事館の方が入られて、トランジットの間ね、セットしたりとか、
うん。オーストラリアでの生活、自分に合っている、自分はラッキーだと繰り返して語る美智子さん。どのあたりが自分に合っていると思うのでしょうか。
私はね、オーストラリアの方ってすごくね、ダウンツーアースな感じで、なんて言うんだろう。オープンハーテッドっていうような感じだと思うんですね。うん、だから、何を言ってもったらおかしいけども、なんか受け入れてくれる。それで、自分の意見を言っても、あ、それはあなたの意見ね、みたいな感じで、なんか結構冗談言いながらも、仕事はきちんとする。非常に私はそういうところをオーストラリアの方は非常に素晴らしいなって。私はオーストラリアのそういった気質というか、とっても好きで、なんか日本の方ってあんまりいろんなこと言ったらいけないのかなみたいな感じのところがあると思うんですけども、本当にオーストラリア人って自分の意見は なんか言っても、あんまり、アクセプトしてくれるみたいな感じのところありますよね。そういうところが私にすごく性格的に合ってるんだと思います。私は本当に日本人だと思ってるんですけども、私のパートナーとか、友達なんかに言われて、日本に帰ると、うちの弟なんかにもね、お姉さんはちょっと外国人的だからね、とかって言われることがあるんで、あ、そうなのかな、っていう感じです。そうですね。私はすごく日本が好きだし、
うん、
まあ日本人の気質というんですか、そういう人に親切にするとかね、人を思いやるとかね、私の周りには多いと思うんで、やっぱりそういうのは素晴らしいなと思うし、
うん、
あとは日本のやっぱり文化とか、こちらはこちらでまた違う素晴らしい文化というか、気質というか、楽しさというか、あるんですけどね。だから本当にね、オーストラリアもいいし、日本もいいし、みたいな感じですね、私は。
仕事をしているときはなかなかコミュニティの活動に参加できなかったという美智子さん。リタイアしてからは、盆踊りや太極拳など日系コミュニティの活動に参加するようになり、多文化を祝うイベントに出演するようになりました。多文化、多民族国家として成長するオーストラリアを誇らしく思っています。日本に帰国する前の心境を聞きました。
そうですね。私ここに今年で53年になるんですよ。それで私の人生の大半はニュージーランドとオーストラリアで過ごしたんで、すごいなんかこの国に感謝の気持ちで本当にいっぱいです。なんか本当に、なんて言うんだろう、あんまり、すごい楽しい思いでしかちょっと思い浮かばないで。でもまあこれからまたね、日本に行って、日本でもまた違う、生活というか、まあ日本もたくさんいいところがあるし、まあ私がここに長く行って、私が経験したことを、もし日本でね、何か役立てることができれば、まあ私も随分年なんで、もうこれからどうなるかわからないんですけども、できたらしたいなって思ってます。
美智子さんは、これからオーストラリアに移住しようとする人にもし言葉を送るとしたら、自分自身もかけてもらった言葉、その国の姿をあるがままに受け止めようとする気持ちを大切にというメッセージを送りたいそうです。
そうなんだ、みたいな。この国はこうなのね、みたいな。そういうようなスタンスで、行くと、あまりトラブルというか、がないと思うし、あと、この国は本当にオープンハートの国なんで、なんて言うんだろう。笑顔とね、それからあと、まあ、親切な心というか、そういうので、人を思うような心で、人とお付き合いすると、非常に、自分のためにもね、いいんじゃないかと思う。だから、この国は本当にもう、いい国だと思うんで、まあ、be yourself みたいな感じでね、あんまり取り繕わないで、自然体で、何でもされると、うん、その方の、やっぱし、なんて言うのかしら、ご自分のね、そういう道が開けてくるというか、なんでしょうね。そういう風なのがいいんじゃないかなと思う。うん、あんまり、こういうとこだから、こうしなきゃいけないとこなんかあんまり気張ってね、やると疲れちゃうじゃないですか。もうリラックスして。 この国を楽しむというのが一番、理にかなってるというか、じゃないかなって私はそうにしてきたんで、とっても楽でした。本当にもうこの国には感謝です。
50年近く住んだシドニーを離れ、日本に帰国するファレル・ミチコさんに、帰国前にお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。